先ほども申し上げましたけども、今日はゲストお招きいたしました。今日ゲストに お迎えいたしましたのは、海の京都ウォータープロジェクションショー新羽衣伝説天正離合、こちらの方のなんて紹介したらいいんでしょうかね、クリエイティブディレクターでいいんでしょうかね、オリジナルストーリーを書き下ろされたこのプロジェクションマッピングの制作者というふうに紹介したらいいんでしょうかね、はい、谷田さんです。谷田光晴さんです。こんにちは。
こんにちは。
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 はい、よろしくお願いいたします。
谷田です。どうも。
ということでお越しいただいたんですけども、プロジェクションマッピング、ご存じない方も多いかと思いますので、簡単にどういったものかご説明まずはお願いできますか。
はい、ですね、プロジェクションマッピングっていうのはですね、プロジェクションっていう言葉、映像を映すっていうこととマッピングっていう言葉の合わさった言葉なんですけれども、マッピングっていうのはその割り当てっていう意味があって、その最近よくいろんなところでご覧になることもあるかと思うんですけど、スクリーンは今まではずっと平面だっていうイメージがあったと思うんですけど、凹凸面であったりとかいろんな形をしたものに対して映像を当てて、そこで表現できるようにした技術のことをプロジェクションマッピングと、映像を映して表現できるようになったものをプロジェクションマッピングと言います。
はい、はい、実はですね、この谷田さんすごい方なんですよね。プロフィール見ても、ってびっくりすることがたくさんあるんですけども、皆さんのご存知なところで言うと、道頓堀のグリコのサインの監督であったり、そして私が大好きなホンダの CRZ の、
ありましたね。はい、
ね
え、そうですね、最近はね、CM とかにも使われたりとかするので、
そうですよね、はい、プロミスもそうなんですよね。
この間やりましたね。大丈夫なかな、プロミスさんって言って大丈夫
な
かな。いつもおなじみ のお前らやっぱりプロミスだなっていうやつ、
そうですよね、
映像を映す、白いタイツに映像を映すってやつにちょっと関わらせてもらったりとかもしました ね、
はい、そして NHK のニュースウォッチ9でも取り上げられて、さまざまなところでご活躍なんですけども、今回は7月8日9日金曜日土曜日に京丹後市アメニティ久美浜公園で行われる海の京都ウォータープロジェクションショー、こちらの方を、企画されたということで、壮大なストーリーがあるということなんですよね。
そうなんですね、実は、はい、もともとこのご依頼を受けて、いろいろその準備をしていく中で、皆さんの何て言うんですかね、一番身近に感じられている京都の海っていうものをね、やっぱ身近に感じてもらいたいっていうのがあったので、どんな物語にすればいろんな人がこう感じてもらいやすくなるかなといろいろ考えたりとかしてても、全然思い浮かばなかったんで、実際何回も何回もこのエリアをずっと車で旅したりとかしてて、その中で思ったこととか、出会った美しい景色とかね、それもいろんな人とも出会ったんですけど、そういう人との出会いの中で、なんかこういう人たちと出会ったことによって、こういうことだったらこの人たちの中に何か残るもの、残していただけるものが作れるんじゃないかなと思って、ストーリーを一個ずつ書いていったっていうのがありますね。
はい、
原稿用紙でもすごい枚数になるぐらい。
どれぐらいなんですか。
そうですね、正確には数えて今いくらだったか、僕が覚えている限りではもう800枚ぐらいのストーリーが一応あって、
すごいですね。
映像を作れよって声が聞こえてくるぐらいなんですけど、まずはその原稿用紙に向かい合うっていうところから始めましたね。
はい、で実際に自分の足でこう歩いて、そして実際に目で見て、そして感じて、それをストーリーにされたということで、このホームページの方にも、その美しい海に秘められた神話伝説を今回のショーのために完全オリジナルのストーリーで書き下ろしましたというふうにありますが、総合演出としてだいたい どういうふうな感じなんですかね、うん、
内容ですよね、
はい
はい、ずっとね、あの京丹後とかの丹後半島とかをずっとぐるっとぐるっと回ってる時に、うん、まあ、とにかくあのすごい景色、まあ、この辺はあのユネスコにも登録されているジオパークってこともあったんで、はい、ものすごくあの美しい景色とかダイナミックな景色があったんですけど、まあ、どこの海もやっぱり美しく見えてて、じゃあなんでこんなこの海がこんなに美しいんかなって思った時に、うん、あ、これはもしかしたら京丹後のとかこのエリアに住む皆さんが守ってきたからなんだろうなっていうのをやっぱ思ったんですね。
なるほど。
でその守ろうと思ったきっかけって何だったんだろうっていうところから掘り下げていって、まあ、あのこの辺にはね、あの丹後王国の伝説が残ってたりとかね、はい、そういうのがあったので、まあ、結構太古の昔の人々の暮らしの中から、
うん、
あのちょっと一組の、男女の、恋の物語っていうところから、
あら、ロマンチスト
、はい、まあね、美しい海を見ながら、あの、まあ、夕日が美しく沈んでいくんですよね。日鏡のなんていうんですかね、美しい海に沈んでいく景色を見ながらですね、まあ、多分言ったんでしょうね、その男女のカップルは、まあ、生まれ変わっても、まあ、またこの夕日を一緒に見ようみたいな、ね、ことを言ったんではないだろうかと思いまして、
はい、
で、まあ、実際それが生まれ変わった時に、
はい、
まあ、同じ時代に生まれ変わってきてくれてたらよかったんですけど、
うん、
まあ、悲しくもその輪廻転生の中で、まあ、女性の方が先に生まれ変わってしまったね、ストーリーの中ではね、うん、でそれを
年上になっちゃうんですかね。
そう、年上になってしまうと思うんですけど、
はい、
まあ、でも、まあ、それでもずっと彼女はね、その愛した男性がこの海に約束の場所にやってきてくれることをずっとずっと待ってたと、
うん、
でもずっと一向に現れないわけです、うん、でそこで彼女は気づくわけですね。私が生きるこの時代に彼は生まれ変わって
年上どころではないんですよね。ないんだと。
すごい長い長い時間の中で、まあ、2人は離合してしまうと、離れてしまうと。そこで、ね、あ、まあ、天正離合というストーリーが思いついたんですけど、
これ生まれ変わってまた会う。
そうですね、離合っていうのはね、狭い道ですれ違うことの意味なんですね。でそれを、まあ、実証で調べて、あ、これ、はい、この響きすごい綺麗だなと思って、でその何と言いますか、まあ、ずっとずっとその浜辺に一人で立って待ってるんですけど、まあ、その現れないのでずっとしくしくその女の人は泣いてたんです、うん、そしたらね、あの丹後のその海のなりわいというか、
うん、
あの生きる糧とされてる方とかに出会って、まあそのどうしたんだいと声をかけられたら、あのいや、こういう理由で約束してたんだけど彼が生まれ変わってこないと、で私はもう本当に悲しいんだけれども、どうか彼が生まれ変わってまた再びここに来た時に、この海の美しさが守られているように、うん、皆さんの、あの力でこの海を守ってくれませんかとお願いをして、
うん、
そしたらその丹後の人たちは分かったと、じゃあ約束は守るよと言ってくださったと。そうすると彼女はその喜びの中、まあ、その夕日に向かってその羽衣をたなびかせながら、まあ、空へ消えていったという物語が、まあ、伝説となっていると、
はい、
その伝説を、まあ、ずっとずっと実は丹後の人たちが守り続けてて、今日今現在に、まで守り続けてきている理由になっているということの、うん、まあ、ストーリーを、まあ、書いてみたんですね、はい、
素敵ですね
そうなんです。でそれで、まあ、今度その7月8日9日のその時に、まあ、一人の男性がその海に現れまして、まあ、そこには当然その時約束してた女性はいないわけなので、はい、悲しみに暮れちゃうんですけど、
うん、
やっぱりこの美しい海がなぜここまで輝いているかというと、その自分が愛した女性がそう自分を思ってくれていることっていうことに、まあ、ふと気づき、まあ、一冊の本があって、男性はその一冊の本の中でこう読みながら、はい、そのこういう伝説があったってことを知るわけですね。その女性がその願いをかけてそれに消えていったという羽衣伝説の本を読んでて、それがその彼女だってことを気づいて、
うん、
でまあ絶望に暮れちゃうんですけど、やっぱその美しい景色がそこにまだ残っているっていうことで、じゃあ今度は自分がその思いを受け継いで、皆さんにもう一度お願いをして、彼女が生まれ変わっても、その海がこの海がね、美しく守り続けられているように、皆さんの力で、
はい、
海を守り続けてくださいとお願いをすると。でそこを見に来ていただいている皆さんが その目撃者となって、
はい、
その約束を結ぶとっていうところまでを、まあ、約15、全体で20分ぐらいなのかな、22分、今絶賛編集中なんですけど、
はい、
22分ぐらいの章にまとめたというのが今回の天正離合という、
はい、
章になります。はい、
7月8日金曜日、9日土曜日、1回目が8時から、そして夜の8時から、
はい、
そして2回目が夜の9時からということに予定してありますね。
うん、そうですね、
はい、はい、もうなんか静まり返った本当にこう静謐な感じのその海、うん、湾岸のところに、うん、ウォーターのプロジェクションという感じなんでしょうか。
そうですね、今回は、ウォータースクリーンという、技術を使ってスペクタクルショーと題してるんですけど、
はい、
まあ、国内最大級と呼ばれるそのスクリーンを用意しまして、まあ、水の膜をこう、ポンプの力でこう海水をこうファーッと巻き上げるんですけど、
海水なんですか。
海水です。京都の海の海水で、スクリーンを、水の膜のスクリーンを立ち上げて、そこに映像を映すと、
はい、うわ、
で、まあ、そこに、まあ、噴水とあとレーザー、あとは照明の複合的に合わさったエンターテインメントショーというか、はい、スペクタクルショーを制作しました。
なるほど、ね、ちょっとピンとこない方は、そうですね、北京オリンピックの時にこういろいろなねそういうこう、はい、映像がパンパンパンってなったとか、そういうなんか誰かのコンサートの時に、はい、
ね、
映像とかこう、はい、レーザーとかがこうなんか映し出されるみたいな、
ね、
ああいうののすごい水に映す版みたいな感じなんですかね
どちらかというと今回は、
はい、
その夕日が沈んで、
はい、
まあ、夜になって帳が降りるんですけど、
はい、
まあ、海の潮騒の音を聞きながら、スッと始まってくるんですけど、まあ、映像は全てベースとなっているというか、基本はこの海の京都の海を全部撮影していって、はい、一個一個撮影していったものをベースに、まあ、その前に2人の演者が映像の中に登場して、まあ、ダンス、バレエですね、現代舞踊のバレエとかを踊りながら全てのストーリーを進行していくという内容になっています。
はい、わかりました、
はい、
さあそれでは、実はね、去年も本当は、はい、行われるはずだったのに中止になったということ で、
で、ね、
台風のためにね、
はい、
で去年は浜詰の方で、
そうですね、はい、夕日ヶ浦海岸、浜詰海水浴場っていうところがありまして、夕日ヶ浦温泉っていうのがあるんですけど、
はい、
本当に綺麗な場所で、まあ、そこに沈む日鏡の夕日を見ながらそのショーをするというのが、最初の、去年の予定のプランニングだったんですけど、
はい
はい、
さあそして浜詰の方にもなかなかね、こういろいろな思いを持っておられるということで、
はい、
浜詰の歌を、
はい、
作られたとお聞きいたしましたので、
はい、自分が一緒にクリエイティブをしているボーカリストでテンという、アーティストがいまして、
はい、
今回のそのショーの中の歌も彼女の歌が基本に入っているんですけど、
はい、
まあ、その彼女とずっとこう浜詰に行ってインスピレーションを広げている時に、もう本当にいろんな人と、地元の人たちと出会って本当によくしてくださって、
うん、
で美しい海岸とそこに至るね、車でやってくるときに至るその道のりがあまりにも美しくて、そういうものも歌にできないかなと、まあ、今回のショーには直接関係はないんですけど、この浜詰の人たちに何かお返しできないかということで、浜詰の歌というのを作る見ましたね、
はいはい、さあそれではね、そちらの歌を、
はい、
お聞きいただきたいと思います。
はい、
知らす長く
手を聞きいただいておりますのは天さん、天さんって言ってあの、はい、TEN と書いて天さんの、
はい、
夕日が浦
浜爪ですね、
浜爪ですね、はい、夕日が浦が、いや今、はい、夕日がって言って夕日がって
すみません、ね、いやいや大丈夫ですよ、
はい、はい、浜爪の歌なんですけども、
はい、
ちょっとこの歌声聞いたことあるなって思うんですが、
はい、そうなんですね、彼女はですね、まあ、旭化成さんの、テレビ CM で、あの山口百恵さんの曲をカバーしてる、あのさよならの向こう側っていう曲を、歌っているシンガーソングライターで、まあ、今回、ね、このプロジェクトも最初の立ち上げから関わってくれているので、
はい、
あの結構思い入れがあって浜爪の曲って歌を、まあ、歌ってくれたんですけど、
なるほど、はい、あの何億光年っていう、あ、
そうですね、はいはい、
あ、なるほど、
はい
はい、もうちょっと聞きましょうね素敵な歌声ですね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、さてあの、はい、浜爪の方のね、
はい、
あの中心になったことで、はい、もう本当にがっくりされたとは思うんですけども、
ね、
谷野さんなんかいろいろと考えて、
そうですね、うん、あの当然自分たちが作るそのショーの内容がね、あの将来的にずっとこの海が綺麗にあるようにっていうことを願いを込めて作ってたものもあったので、うん、まあなんかこう帰ってる時にね、何かこのお世話になった浜爪というか夕日ヶ浦海岸の皆さんとかにね、あのお礼がしたくて、スタッフがね総勢40人ぐらいいたんですけど、その40人でもうビーチクリーニングをして帰ったっていうのは、絶対今度帰ってくるぞっていう気持ちもあったんで、
はい、
そういうのをさせてもらいましたね、はい、
やっぱりそういう気持ちがベースにあって今回もあるんでしょうね、うん、
そうですね、あの、うん、やっぱりあの気持ちから入るというわけじゃないんですけど、うん、徐々に徐々にその気持ちが上がってきちゃうんですよね、
はい、
その1回2回行くだけじゃわからないものがあって、そのずっとずっと行ってる中で、あの本当に本当にもう言葉で言い表せないぐらいに地元の人たちが僕たちのことをもうね、地元じゃないのに僕たちが突然わっと行ったのに心よく迎えてくれて、本当によくしてくださったんですね。
そうなんですね、
なんです、本当に何だろう、あれだけの綺麗な夕日が沈むあの海岸に住んでる人たちは、ね、こんなにもなんか優しくて、 なんか本当にそれに心が動いていって、
はい、
絶対この作品を成功させてやるぞっていう気持ちにやっぱ燃えさせてくれたのも皆さんのおかげだったんで、そのお返しという意味もないんですけど、はい、この曲を浜爪の皆さんに送りたいっていう気持ちで、自分で曲を作ったりとかして、まあ、作詞も書いたんですけど、作らせていただいたっていうのがこの浜爪の歌になりますね。
はい、今日は海の京都ウォータープロジェクション賞新羽衣伝説天正離合の、コーディネータープロジェクター、なんて言ったらいいんだろう、
まあ、一応演出、総合演出ですね、
総合演出 の、はい、あの谷田さんにお越しいただいているんですけども、はい、7月の8日9日の夜8時からが1回目、うん、
はい、
そして2回目は9時からの予定となっています、
はい、
場所は京丹後市アメニティ久美浜公園となっているんですけども、あの観覧無料で、うん、駐車場も、ね、充実しているということなので、
はい
はい、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいなと思いますけども、
はい、
さあそれでは谷田さんの方から、うん、はいはい、何か、リスナーの皆さんに、
はい
はい、お願いできますか。
そうですね、自分たちはそのこの作品を作るときに、皆さんと出会って、まあ、皆さんがずっと暮らしていらっしゃるこの海の近くの方が暮らしていらっしゃるその海の景色とかを、まあ、拝借しているというかお借りして、まあ、こういう作品を作らせていただけることになったので、何と言いますか、本当に本当に感謝しています。なのでもしね、ちょっといけるかなって思っていただけるんならですね、まあ、ぜひできればご家族で来ていただいて、世代を超えて見ていただけるそんな内容に仕上げているつもりですので、
はい、
ぜひご期待いただいて見ていただきたいなと思います。
はいはい、この時間はね、京都の市内の方にも放送が届けられているということなので、
はいはい、
ぜひ京都の市内からでもお越しいただきたいなと思います。
そうですね、
そしてね、温かい人に触れていただくためにもちょっと宿泊もね、南国、うん、の方でしていただいて
そうなんですよね、
ということでね、はいはい、ユネスコ世界ジオパークに認められた丹後の海、そしてそこの、はい、そこで繰り広げられる日本最大級のウォータースクリーンに映像を浮かべて周囲と光と、周囲を光と壮大な噴水で彩る大スペクタルショーとなっています。
はい、
なぜ海の京都、海が美しいのか、そしてその美しい海に秘められた神話伝説を今回のショーのために完全にオリジナルのストーリーで書き下ろされたということです。
はい
はい、谷田光晴さんにゲストとしてお越しいただきました。
はい、
はい、ぜひ皆様にもね、たくさんの皆様に、観覧は無料で、
そうなんです、
はい、
ね、
これだけのものが無料で、そして駐車場も無料ということですので、
はい、ぜひ来てください、
はいはい、お越しいただきたいと思います。
はい、
さあそれでは、
はい、
もう一曲お届けしたいと思います。
はい、
今度のその、
はい、そうですね、
はい、
今回のその天正離合の、ショーの、ね、中で使われる音楽っていうのも全てオリジナルで作っていまして、そのオリジナルのテーマ曲となってるんですけど、同じく先ほど聴いていただいた浜爪の歌と同じく天が歌っています、約束という歌を聴、いていただけたらなと思います。
はい、さあそれでは、その曲を聴きながらお別れしたいと思います。このなんかこうイントロを聞くだけでも、
はい、
本当になんかこう太古の昔を思い浮かべれるような何かが始まりそうな、うん、
はい、ぜひ体感してください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。